アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2236回6月16日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。6月のオープニングテーマは待ちに待ったものです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。そろそろボーナスが支給されて待ち遠しいなと思っております。もちろん一部エコキュートに持っていかれます。三浦です。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。私今ホーチミンにいるわけですが、こちらに来てから楽しみにしてたのがハノイに行くことなんです。6月10日11日金土とハノイに出張してきました。3年ぶりのハノイは楽しかったです。今日もよろしくお願いします。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。今日は1週間待ちに待ったパリピ孔明の最新話が夜にアベマ TV で公開されます。今から楽しみです。今日もよろしくお願いします。
アップルチャンネルにあった記事です。アップル CPU と GPU に加えニューラルメディアエンジンを強化し、最大 24GB のメモリを搭載可能な第2世代 Apple M2 を発表という記事が出ていました。先日 WWDC2022 基調講演がありまして、そのライブ配信も見ながら当番組でも情報を追いかける配信を行いました。当日は深夜にもかかわらずお付き合いいただきましたリスナーの皆様、本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで約1名出てた人ありがとうございました。
いや私はもう何にも言えない
です。皆さん夢の中でクックさんと一緒に喋っていただいたと思います。
あの M2 出るって言ってました、夢の中で。すいません。
いやまあね、私も偉そうで言えないんでね。
いや
順番に一人ずつこうなんの。
今ね伝染してるよね。
次またライブ配信の時また誰か出るの。そんなあかんけど。
頑張る。
あんまり無理されない方と思いますが、もう皆さんほとんどブログとかニュースサイトでも見て知ってらっしゃると思いますが、ハードウェアとしては当日は MacBook Air と MacBook Pro、それも新しい CPU ですね、第2世代と言われてます。Apple M2 の CPU が積まれています。それらを、ね、取り上げた記事でしたが、ここに春さんがいらっしゃったら MacBook Air が欲しいみたいなお話を伺えるんですが、これはちょっとまあ春さんがいるパートでまた置いときたいと思いますね。ここでスミレさんと三浦さんにお伺いしますが、どうですか、はい、M2 の MacBook Air 魅力的ですか。
デザインはいいなって思います。はい、私からは以上です。
なるほど。そこだけなんで。三浦さん、買える買えない別としてもいかがですか。
うん、欲しいね。
もうちょっと膨らしてくれ。
続き言いますよ。
はいはい。
メモリーの帯域が広くなって速くなってるっていうのと、
はい、
あとそのニューラルエンジンとメディアエンジンが積んでるっていうことで、はい、これを利用することで、私が編集で使ってるファイナルカットとかかなり高速にエンコーディングしてくれると思うので、
はい、
デザインもスッキリしてて、私にも好みなので、使いたいなと思いました。
三浦さん、ノッチは許せるんですか？
ノッチ？はい。ノッチも、もう iPhone で慣れたからね。大丈夫よ、僕は。
ノッチ許せない同盟の私としては、どうにかあれを隠すとかないようにする方法はないかとか考えてしまいますけど。
ないように周りを黒くしてもいいんですけど、完全にメニューバー消えるっていう感じ。
メニューバー消える？
いやいや、メニューバー乗っかってんじゃないですか、ノッチの右左に。
はいはいはいはい。あれ、なんかノッチ下げてメニューバー1個下げて表示するアプリなんかなかったでしたっけ？MacBook の時なんか見たような気がするんですけどね。
そういうのを使えばいいのか
っていうぐらいね、抗ってやる私は。もし変えることがあればですけど。いや、まあまあ、それはね、お好きな方もいるかもしれないけど、それは私は何が何でも否定するもんじゃないけど、 私としては自分のカスタマイズするとしたらそこですね。M2 は私はまだまだ出ないと思ってました。
あ、私もちょっと早いなって思いましたね。
そう、もうたった1年で M2 になってしまったという。
私は M2 出すにしても秋の iPhone とかの発表あたりに合わせてくるかなと思ってたんで、
はい、
予想以上に早く来たんで、元が Mac 用の CPU なんで A シリーズとはずらしてきたのかなって感じですね。Apple の中でスケジュールが変わってきたのかもしれないですね。
はい、でも私はもうちょっと M1 をどうにかウルトラとか言ってもっともっと上のものなんか作るんかなと思ってたんですけど、そうじゃなかったってことなんですね。よりワットパフォーマンスを追求するため第2世代は5ナノメートルテクノロジーを採用し200億以上のトランジスタを搭載しましたということです。このいつもいくつ以上のトランジスタ搭載っていうのは、要は CPU 周りのニュースの時出てくるじゃないですか。
はい。
そ、もう数言わんでええような気がするんだけど、やっぱりそれはなんかの基準なんでしょうね。こんだけ集積すごいですよっていうアピールですかね。まあ、あ
の東京ドーム何個分みたいな、そんなあれじゃないですか。
はいはいはい、それは基準になるわけね。
メモリーについては M2 は、基本 M1 と同じユニファイドメモリーなんですけども、帯域が 150% 高速、100GB パーセカンド、秒間 100GB。夢のような。
早い、
ね。最大容量も、M1 の場合は 16GB まででしたが、M2 では最大 24GB。これ仕様は8、16、24の3タイプの GB で設定ができるようです。
なんかあの M1 が出た当初は8ギガでも十分だみたいなことを言われてたので、
はい、
そうなんだろうなと思ってたんですけど、ここに来てどんどんメモリーが上がっていくので、
はい、
あの発言は何だったんだみたいな感覚あるんですよね。
だからそれはあれでしょう、うん、これまでの何かっていう動作なり作業はそれで全然賄えますよいうことなんでしょうね。
まあ、そう
ですね。そっから AI であるとかいろんなこれまでにはなかったもっと高負荷なものを使うときにやっぱりメモリー領域必要とかいう話なんだと思うんですが、
うん、
でね、あのニューラルエンジンとメディアエンジンということも M2 発表の時には言われていましたけども、 M2 のニューラルエンジンは最大で毎秒 15.8 兆の演算を行うことができます。
お
もう分かれへんわ。
すごいということしか分からないですね。
どの程度か分からないけど、
これ打ち合わせの時にもちょっと話しましたけど、 24GB のメモリっていうのがすごく中途半端でちょっと気持ち悪いなって感じちゃうのは私だけですかね。
きっとこの辺はテカナリエさんが M2 をまた分解してくださると思いますので、その時に何かメモリーの制約のお話なんか発見があって記事にされるような可能性もあると私は睨んでますが、
意図的に抑えて24にしてるんだろうなというのはなんとなく感じるんですけど、
まあどのみち変えないしな、私 24GB のなんかと思ったらなんかしてしまう私ですが、その MacBook Air、MacBook Pro M2 搭載のハードウェアも WWDC では今年は発表になりまして、当日か翌日でしょうか、Apple Park の WWDC の開催場所へ赴いて取材された日本のメディアの方たちもいらっしゃいました。IT メディアさんにこういう記事が出てました。新 MacBook Air は隙のない作り、大胆に進化した外観をハンズオンレビューという記事で、本田正和さんによる記事だったですが、実際に持ち上げて、写真を撮った MacBook Air の姿がありますよ。これくさび型がなくなってもう真四角の MacBook Air になってしまった、横から見た時にね、
はい、
なんかちょっと私は違和感感じてしまう MacBook Air 11インチユーザーです。
Air といえばね、
お先の方へ行くほど細く尖ってる感じの印象やったんですけど、
そうです
ね、やめちゃうんですかね、とうとう
やめちゃったみたいですね。
まあでも薄さ MacBook Air 今回は 11.3mm、かなり
11.3mm、
今までがくさび型やったから先の方へ行くと、まあ、さらに薄いって言えたけど、そういうのは言わないんですね、うん、今回
くさび型にしないってことは端の方までいろんなパーツを詰め込みやすくなるってことではあると思うんで、そういう意味ではいい方向に進んだ気はします。
全体の感じは14インチ MacBook Pro に近いですという記事では書かれてまして、カラーバリエーション4種類あります。シルバー、スターライト、スペースグレー、ミッドナイトとね、4色あるみたいですが、海外の予想記事では MacBook Air が現行 iMac と同じようなカラフルなボディカラーいくつか用意されるなんて予想があったんですけど、見事に外れてましたね。ちょっと渋めというか落ち着いた色合いで4色になったようです。
この辺も半年ぐらいすると追加カラーって出てくるかもしれませんがね、は
い、なんかそうですね、うん、iBook とかあの辺の頃みたいにもっと明るい色が出てきたりすると面白いんですけどね、
うん、
どっからかああいうことやらなくなりましたね。iPhone5 か6あたり、iPhone SE か、あの辺で一回それをやめちゃったかなっていう気がしますけど。
iPhone だと 5C で、
あ、そう、5C や、5C で、そうそうそう。あの時が最後だったような気がしますね。そういうカラフルボディいろいろっていうの
は。でも iMac とかはまあまあカラフルっちゃカラフルですよね。
今はそうですね。
今のね、
うん、そうそうそうそう、うん。
また復活してきてるのかもですけど。で、復活といえば、あれですよ。マグセーフが復活したんですよ。
うん。
マグセーフが今回、MacBook Air にまた復活です。今回の MacBook Air の充電ポートはマグセーフ3ということで、マグセーフ3そのものは昨年2021年の10月に発表された MacBook Pro の14インチ、16インチから搭載されたUSB-C 電源アダプターを使うと最大 140W での給電ができるというもので、マグセーブ2の時よりもさらに薄くなっているので、コンパクト感のあるものなんですけど、昨年このマグセーブ3搭載モデルが発売になってからユーザーからは磁力が強すぎるという意見が出ていました。実際、マグセーブ3のコネクタ引っ張って MacBook Pro の本体が持ち上がったという意見もあったそうなんですが、軽さが売りの MacBook Air、今年のモデルではどうなりますでしょうか。前のモデルで USB-C のポートになってたんですよね、充電。
うん、そうですね。
マグセーフまた採用したっていうのは、やっぱり要望も多くて、作り方によってもっと安全高めてっていうことだったんじゃないかと思います。
充電専用でマグセーフの方が、充電のスピードが速いとかあるでしょうからね。
今回 MacBook Air は USB-C ポートからの充電もできますんで、両方でどっちでも充電はできますね。うん、ノッチがついて画面はどうなったかとね、記事でも書かれてますが、さっきノッチのこといろいろ言ってしまった私ですが。M1 と同じく冷却ファンがありませんということで、やっぱりこの辺は MacBook Air の最たるもんですよね。体積は前モデルに対して 20% 削除、削減。確かにそう聞くと、あ、薄くなったんやなという印象がありますけど、
多分かなり薄くなった感じられるんだと思いますね、
はい、お値段のことも記事で触れられてまして、円安ですよ今ですから。
そうですね、
アメリカでは1199ドルからの値段設定が日本で16万8000円税込み。
わ
ー、ねー、
ちょっと上がってきちゃいましたね。
上がってしまいましたね。もちろん買える方はね、いやいよいよこの値段で購入されると思いますけども、パフォーマンス性能と価格を考えた場合そんな高いものでもないですよというね、記事で述べてらっしゃいますけども、オプションで 67W の急速充電対応アダプターも選べるそうです、発注するときに買うときに。でそっちを使うと残量ゼロの状態からこの MacBook Air のバッテリーを30分で 50% まで充電できるのそうです。これめっちゃ早いでしょ、うん、バッテリーいかれた状態かなと思うと、ほら、フルになってきたら、めっちゃ充電早いなるじゃないですか。もう 100% やみたいなのあるじゃないですか。
なるほど、
ね。そうそう、なんかそんなのと間違ってそうじゃないね。ちゃんと新品で、めちゃめちゃ早く充電ができるということだそうです。結構話題になってるのが、写真にもあるんですけど、マグセーフのケーブルが黒いんですけど、USB-C のとこだけ白いんですよ。全部黒いんじゃないんですよ。今写真に載ってるの分かります？この記事見てらっしゃって。
はいはいはい。
はい、ああ、そうですね。
そう。これは何やろう、取ってつけたもんなんかとか、なんかこう、みんないろいろ推測してましたけど。
良心的に考えるんだったら、充電器側が白いんで、それに合わせたのかなっていう感じがします。ああ、なるほどね。
判断しやすい。
なるほど、なるほど。
そうそう。ついてくる充電器は 35W ですけど、2ポート USB-C があるんで、Mac 充電しながら、なんか別のも充電するっていう使い方ができますね。
うん、
ということで、SD カードスロットがつかないというのは寂しいと思うかもしれませんけども、まあ時代の流れかもしれません、それも。
いやー、薄いだけにちょっとそこを入れようとしてくれたかもしれないけど、結局入らなかったのかなというふうに思いますね。
Gizmodo Japan さんにはこういう記事が出てました。M2 搭載の新型 MacBook Air と MacBook Pro、中身はほとんど一緒なんです。迷うぜ。と書いてらっしゃいまして。そうなんですか。じゃあ厚みの違いだけ？そんなことはないと思う
んだよ。そうなの？
中身も一緒、お値段もほぼ一緒ということで。海外でもツイッターでそのことを指摘して書いてらっしゃる方もいるということで、エアはマグセーフ充電に対応しています。MacBook Pro の方は冷却ファンを内蔵している。この違いはありますけども、 機能面では決定的に大きな差異は見出せませんというふうにその方はツイートしています。
私今両方の画像を見てて非常に重大なことに気づいたんですけど、
何でしょう。
M2 の MacBook Pro にはノッチがないんですよ。
マジで。
もともと M1 の MacBook Pro の筐体をおそらくそのまま使ってるっぽくて、
はい、
なのでノッチがないんですよね。
MacBook Pro のノッチはなかったでしょうっけ。
14インチからです。ノッチがついたのって14インチからで、13インチモデルにはないんですよ。
そうか、皆さん MacBook Pro やね。
そうなんだ。
MacBook Pro やね。ノッチないね。なんやねお前はというの、お前買うのかって言われそうですけど、すいません、今ちょっと買いません。はい、でも欲しいです。記事でいろいろ仕様を比べてみましたら、ほぼ同じ仕様で MacBook Air 20万8800円、 MacBook Pro 20万6800円と、 MacBook Pro のが同じ仕様やのに2000円安いっていう、そういう状況にもなるということです。
なるほど。
今半導体不足とかでこう言われてる中でこういうものを出してこられるっていうことなんで、この後それどれぐらいで解決するのか、その半導体不足がでなって、作り方変わってお値段下がりますみたいなニュースが半年ぐらいしたら聞こえるといいなーって今思うんですけどね。
ないかね。それをそう思いますね。
それはいいものでもお値段高いというのは、まあそれは世の中の道理かもしれませんが、安いに越したことないじゃないですか。
はい。
その通りなんですよ。そんな MacBook Air と MacBook Pro 比較した記事、iPhone マニアさんも出されてました。M2 MacBook Air と MacBook Pro 接続可能外部ディスプレイは1台。という記事で発表されたばかりのこの2つの新しい M2 モデルですけども、一部の外部ディスプレイしか接続できないことが仕様から判明しましたということで、それぞれの仕様には1台の外部ディスプレイで最大 6K 解像度 60Hz に対応というふうに書かれていました。これまでもいろんな方が裏技を使って複数台つなげてますから、今回もそういう裏技をいろいろ使うと最大4台まで接続可能ではないかというふうに記事は書いてました。
なるほど。
まあ、はいはいはい、そうですね。いや、ここは生配信の時にも話したかと思うんですけど、すごく気になるポイントだったんで、
はいはい、
やっぱり M1 の MacBook Air とかと同じかってなると、ちょっとがっかりかなってところはあるんですけどね。
ノートでお使いになる方の考え方次第ですけど、2台3台モニター使うんでしょうね、きっとね。私は1台しか使えんから、そう思うんだけど。
私みたいにノートを家でボカンとしても使いたいっていう人には、デュアルディスプレイ2台の外部ディスプレイつなげた方が嬉しいかなというところではあるんですけど、アップル的には多分それは Mac mini を買えっていうことなんだと思いますね。
複数台のものを使いたかったら。
うん、そうですね、
うん、MacBook Air の方の発売日はまだ公表されていませんが、 MacBook Pro 13インチ M2 モデルの方は発売日がもう発表になっています。iPhone マニアさんの記事でご紹介しますと、 M2 搭載13インチ MacBook Pro の注文受付が6月17日午後9時開始、24日発売というふうにありました。この配信が出ていますのが6月16日ですので、朝から聞いていただいている方、明日ですよ、明日の晩ですよ。はい、17日金曜日です。夜9時にはオーダー開始ということで、実際商品自体が発売になるのは6月24日、つまり1週間後ということになっています。WatchOS のお話も触れたいと思います。WWDC 先日の発表イベントの中でも WatchOS 9が発表されてましたね。そういったことを取り上げた記事が CNET Japan の方にありました。WatchOS 9発表、フィットネス機能や睡眠トラッキングが向上という記事で、順当にいけば WatchOS も9になるかなと思ってたら、きっちり WWDC で発表されていました。ランニング用の新たなフィットネス機能、睡眠トラッキングの向上、服薬トラッキングアプリ、そして新たな文字盤が紹介されてました。あの文字盤良かったですね、新しいの。
ね、
うん、そうですね、かっこよかった。
ね、あのなんか漢字でずーっとダイヤルっていうの、ルーレットみたいに並んでるのあったじゃないですか、知りません、はい、知りませんって見てましたよね。はいはいはい、あれ、ええな、思ってたんですけど。
アップデートですよね。
そうそうそう。
今まであったやつの最新にしたやつですよ。
はい。WatchOS 9、対応は Apple Watch シリーズ4以降です。よかった、まだよかった。私の
4。
まだ気に入ってられてなかった。
私も7と4を持ってるんですけど、4は、はいはい、あの睡眠時使ってるので、
はい、
この9に上げられることによって睡眠の質を確認できるということで、はい、助かったって感じです。
もういよいよシリーズ3がさよならするって流れですから、もうあまだしてないな。 シリーズ3がおそらく外れるんだろうなと。
そうですね。SE があるから3の立ち位置がちょっと微妙な気もしてるんですが、そうですね。外れるかもしれませんね。
そうですね。一番安くたくさん売るみたいなところで3を残していた感じがしたんで。
はい、まだリリースは秋予定なんですけども、パブリックベータ版は WatchOS 9、今年の7月には提供開始予定です。ランナーが自身のパフォーマンスをよりよく理解し、怪我のリスクを軽減できるよう、新たな指標を Apple Watch が表示してくれるということで、上下動とか歩幅の長さ、設置時間というような指標を表示してくれるそうです。いろいろなんか運動の測定みたいなのやってましたよね。WWC 記事の中 で、ね、これいるかなとかなんか思いながらも、そんなウォッチ1個で取れるんや、すごいなとか思ってね、見てましたけど。
です。インターバルトレーニングの機能もなんかかなりバージョンアップしてそうで、
はい、
運動はできないんですけど、
はい、
すごいなと思いました。
はい、
励まないかんなと思いました。
心拍数範囲によってワークアウトの強度をより深く理解できるようになるということで、ワークアウトやった後、それがどれだけ自分の体にきつかったかどうかっていうのが、心拍数範囲っていうなんかそう見ることで理解できるっていうことなんですかね。
ね、もともとついてるんですけど、はい、多分その精度がもっと上がるっていうことだと思います。
はいはい、
今のやつでもそういうのはついてるんですけど、
はい、
いろんなアドバイスをしてくれるのかもしれないですね。
はい、今現在の WatchOS のアクティビティ系の機能だと、記録は取ってくれるんですけど、そんなに積極的にアドバイスしてくれないじゃないですか。
はいはい。
だからそこをだいぶ踏み込んできたなというのが今回見てたって感じたところですね。
はい、そうですね。だからそういう意味では、すでにその機能を実装してアプリで売り出しているところとしてはちょっと競合的な意味合いが出てきてしまうかもしれないですね。
それはね、あるでしょうね。
はい、
私的にはおーと思ったのは服薬アプリですね。何時になったらこの薬飲んでくださいねみたいなね。これは全国の人みんなアプローチ買わないといけないですよ。
うん、
自分と一緒に住んでるってやつですけど、これウォッチのバンドに薬入れとくケースつけといて。もう時間来たら、いやもうさ、まあね、飛び出ろとは言わないですよ、なんもなんでも。そんな危ないから。時間来たら、バンドにつけてある薬、パッと出して自分で飲むってどうですか？
はいはいはいはい、いいですね。
水どうしよう。
そうね。うん、
はい、
生津
田。生津田飲む、あれね、2錠までやね、あれできるの。3錠目きついね。やってんねん。
あれですね、やっぱチュアブル的な、水なくても飲めるやつだったら理想ですね。
そうね、
カプセル2錠はしんどいのよね。
うん、そうですね。
今日もちょっとサプリ系で、はい、あのカプセル2錠を生つばで飲んだら、はい、途中で引っかかって死にそうになりました
ね。あれね、
気をつけてください。
やっぱ水用意しとかんと。元気になろうとしてるので、うん、死にそうになってるってどういうことみたいな。
あの餅を喉に詰まらせたみたいな。
そうそんな感じ
で。今もお家でもまだリモートですか？
はい、基本リモートです。
あ、じゃあお家やったら水用意しとくのもそんなにこう大変じゃないような気はしますけど。
大変じゃないんですけど、めんどくさい時あるじゃないですか。
なんだと。
あります、ね、
ここに部署たれが一人いますよ。
違う話です。そうですね。5歩ぐらい。
いや、わかるんですよ。人間って家の玄関一歩くぐったら、怠惰な野郎になってしまうんですよね。ルート1933からコメントいただいてます。こんにちは皆さん。真面目に全部聞いてるわけではないのですが、呼ばれた気がしたのでコメントします。実は私、不整脈関連の論文で医学博士を取り、今も循環器専門医をしています。四国の小さい病院でぼちぼちやっています。アプローチ関連で話題になってた QT 延長は、若年性の致死的不整脈、つまり死ぬ可能性のある心臓発作を起こすことのある人たちに見られる心電図の特徴です。全員がその不整脈発作を起こすわけではないのですが、発作が起きた時、AED などの電気ショックを使わないと死んでしまったり、脳に重大なダメージを受けてしまいます。多くは遺伝性なので、早期に発見することが重要です。埋め込み型の電気ショックの機械を手術で埋め込むことで、不整脈が起きても助かるようになります。また、研究の前向きと後ろ向きはざっくり言うと、これからデータを集めるのが前向きで、過去に遡ってデータを調べるのが後ろ向きです。例えば Mac を使っている人と Windows を使っている人の2グループに分けて、10年後にどちらが幸せになったかを調べるのは前向き研究。現在幸せそうな人とそうでない人の2グループに分けて、過去に遡って幸せグループに前から Mac を使っている人が多くて、そうでない群に前から Windows を使っている人が多いのを調べるのは後ろ向き研究です。まあ、上記仮説は今のところエビデンスはありません。個人の感想です。あと最後になりましたが、ルート193に3をつけていただくと呼びにくいと思いますので、 継承込みでルート193でお願いします。これからも楽しみしてますので皆さんも頑張ってくださいとルート193からコメントいただいてましたこれまではルート1933でお呼びしていましたがコメントいただきましてありがとうございました。だから今週は727の話の後でこれが来るから何数字に並べるの流行ってるんですか問題な気がしますけどね。皆さん知ってますか、あの8823って何で呼ぶか知ってますか。
8823、
うん、はやぶさって言うんですよ。
はやぶさ、
はやぶさ、
はい、ね、またネットで調べておいてください。ルート193からは前からいろいろコメントはいただいてたんですが、今回初めてお伊勢様でいらっしゃるということが分かりました、うん、ぜひあの今度私の脳を改造してもらえないでしょうか
いや
ショッカーにすることをやってないと思う
ね。ショッカーになるんかいな、ショッカーが改造するんやと思うんだけど
あ違うか
ということで QT 延長を Apple Watch でデータを取って研究のどんどん進めるっていうオーストラリア の、 あの団体のお話があったんで番組でニュースを取り上げてたんですが、あまりにこういった分野を知らなさすぎてすいません誰か教えてくださいってお呼びしてたら本当に反応いただきましてありがとうございます、うん、遺伝するんですか心臓発作の ご病気というのは。
そうなんです、
ね、多くは遺伝性ということですね、
はい、そういうのも含めて私も親が若干心臓系で罹患しているので、はいはい、やっぱり気にしているっていうのはそういうところありますよね。
それは
遺伝しているんじゃないか
ですね。代々なんですか。
おばあちゃんが心臓発作でぽっくりいかれてるんですよね。
はい。
ニトロを持って発作を起こした時に飲む薬あるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
その時はたまたまそばにそのニトロの薬がなくて、
はい。
亡くなったっていうのが、
やっぱりそんなにシビアな話なんですね。
そうなんですね。はいはい、俺、お父親方がそうで、で、はい、母親方も若干、おばあちゃんか。おばあちゃんが心臓病にかかって、ですよね、はい、で手術もされてて、で今の本当の母親も若干その心臓系のがあるの で、
はい、
で両方の親から遺伝で来るとさらにパワーアップされても困っちゃうので早期発見をしようというので気にしてます。
春さんはそう考えるとあんまりご病気の話出ませんけど、そうでもないですか。
突然思い出したんですけど、
はい、
私の父方の方で何人かサルコイドーシスっていう病気人が何人かいるんですよ、
はい、
私の父もそうなんですけど、
ええ、
サルコイドーシスっていうのは厚生労働省の特定疾患に認定されているもので、
はいはい、
それが発症する場所によっては結構大変なこともあるみたいなんですけど、
はい、
うち の、 その父方の親戚は全員肺がね確か、はい、特にその後何か生活に影響があるとか後遺症が残るとかそういうのは全くない感じではあるんですけどもね、
はい、
父からだいぶ昔に言われたんですけど、
はい、
肺に何か異常がもし見つかったときはとりあえずサルコイドーシスを疑えと、
はい、
いうふうに言われてます。
ビクビクする必要はないでしょう、
ね、だからまあ健康診断でちゃんと肺を打った方がいいのかなと思ってるんですけど、
うんうん、そうですね、まあ、でもご病気ないのが一番なんですけどね、まあ、でもそういうの可能性があるって分かってれば早い対応もできるというもんなんで、
うん、
まあ、こういうのが必要だったかもしれませんね。あともう一つ私が記事の中に読んでて前向き研究っていう言葉が出てきて、
はい、
敵に前向きに頑張って研究していきましょうっていう意味かなと、それを前向き研究かなと思ってたんですけどちょっと違うんですね。
そうですね、
どちらか幸せになったかを調べるのは前向き研究、
研究結果を得るために将来にわたって研究するのか、
はい、
あるいは研究結果を得るために過去を調べるのかっていう感じですよね、うん、
あ、はいはいはい、あなるほどね、
結果が分かってない時に未来を見るかってことか、
ね、
結果が分かってる時に原因を調べるために過去に戻るかってことか、
はい、
うん、そうですね、
まあね、でもなんかまたまた Mac と Windows どっちが幸せか、そんなもうこの番組においてはそんな決まってるじゃないですか、うんアップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。6月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの待ちに待ったもの、 CTO でオーダーしてからなかなか届かなかった MacBook Pro がようやく配達されたとか、バグが直らないままで放置されていたアプリがバージョンアップで解決したとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの6月の予定をお伝えいたします。6月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。6月29日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。 これまでは午後7時開始で回りましたが、午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は6月18日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。